NLP for Beginner を始めます。今日は後輩の健太くんを呼んで NLP について解説していきたいと思います。健太くんは NLP について知らないので、健太くんと一緒に NLP について学んでいきましょう。それではごゆっくりお楽しみください。それではどうぞ。
いや、本当に初めましてです。
あ、うん。なんだと思う NLP って。頭文字だって。
いや、マジで思ったんですよね。
でも、コーチングの話はしてる
じゃん。はい。コーチング、うん。コーチングは人の能力を導く、うん、引き出すみたいな。
みたいな感じでしょ。でも、
ティーチングと違いますっていうのが印象に残ってて。
でしょ。けど、今度また NLP って単語出てきたわけじゃん。
これは、うん、これなんかの頭文字ですもんね。
きっとね。何だと思う？
ナショナル。
ナショナル。
ナショナル。ライオン。プロダクト。そうですね。
これ何やるやつ？このナショナルライオンプロダクト。
あ、そうですね。これは国際機関の一つなんですけど。はい、野生のライオンを保護するっていうのが目的で、そうですね、全世界で今もう180くらいはまあ支部はあるんですけれども、そういった、はい、野生のライオンを保護するちょっと最近コロナの影響でなかなか動きが鈍いんですけど、今はもう100年くらい
続いてます。100年くらい続いて
ます。はい、そういった団体組織になります
。じゃあこれとコーチングどう関係あるの？ナショナルライオンプロダクトの、
あ、そうですね、
コーチングについてほしい。
まあ、もともとは、まあ、野生のライオンというか、ライオンのまあ飼育というか、まあ、言うことを聞かせるっていう、最初はライオンに対して伝えてたことなんですけど、もしかしたらこれはまあ、ライオンもしっかり人にもできるんじゃないかっていうのが、まあ、実はきっかけなんですけど、そこで、まあ、コーチングといいますか、まあ、人に何かを伝えるっていう、まあ、そういった中の、まあ、ライオンから発生した、まあ、人に発生した、まあ、そういったような、まあ、伝えること
で。これどうしようね、わざわざだね。だって NLP 伝えないけど、これライオンの話。
いや、そうですね、NLP が。でも多分会社の研修の中でマジで聞いたことがない、
うん、ああそう、
ロジカルシンキングとか、
ロジカルシンキング
とか、まあワーク、何でしたっけ、ワークするときはまあ大体そうですね、そういったロジカル系のやつとか、うん、まあ、いや、なん3分の2ぐらい、3社中2社ぐらい
ロジカルシンキング、
うん、で聞いたことがないですっていう話と、
じゃあ逆に言うとさ、はい、ロジカルシンキングのさ研修とかって受けてさ、ためになってる？
ためになってないです、うん、パッと出てこないですね、うん、なんだろう、
ロジカルシンキングはどういう時に使うもの？逆に言うと、
まあ、今できてないですけど、物事を正しく人に伝える、うん、違うな、論理的思考能力だ、
論理的思考能力なんだよ。要は非論理的に、例えば論理の飛躍を行ってしまうと、まあはって感じになる。
はい、
だからそれは論理をつじつま合わせるためにどうすればいいかとか、もしくはどうやってつじつま合わせて、もしくはそれを段階的に考えて、それを思考を整理する方法は、まあ、ロジカルシンキングみたいな。
そうですね。
で、仮にね、NLP 的に解釈すると、ロジカルシンキング使えてますかって言われた瞬間に、って確かに使えてないわけよ。なぜかというと、もうそこで論理の飛躍っていうか、頭ぐちゃぐちゃになってるわけだから。
はいはいはい。そうですね。使えてないです。
まあ、普段のその、だから NLP っていうのは聞かないのは、まあ、もともとがそのビジネスから出てきたものがないってことがあるよね。で、もう先に答え言うと、神経言語プログラミングって言われるわけよ、簡単に言うと。 で、ニューロリングイスティックプログラミング、
うん、
のニューロって神経でしょ、
はい、
で、ラングエッジじゃなくて言語になる、
はい、
で、プログラミング、
うん、
で、この頭文字を取って神経言語プログラミングって言ってるんだけども、うん、要は言葉を使って僕らはどういう風な現実を作り上げてますかと思う、
うん
うん、例えば今日も楽しくない日だなと思っていう言葉をボソって言うじゃん、無意識、
はい、
それを言葉発することによって自分がどういう風に頭の中で世界観を作ってますかってことを自分のプログラミングを知ることはエネルギーな
ん
だ、うん、
はい、
うん、ってことは自分のプログラミング、パソコンで言うとさ、どういう風なプログラミングされてるかが分かると、
うん、
じゃあ自分がどうプログラミングすればもっと早く動くようになるか分かるんですよ。だから自分の頭の中のプログラミングがどういう風になってるのかを知ったりとか、うまく活用する脳の取り扱い説明書みたいなのが NLP なわけ。
はい、分かりました。
っていうのが一般論で言われてるやつね。
はい、
うん、つまりロジカルシンキングをするための土台が重要じゃない、うん、要はロジカルシンキングってアプリケーションなわけじゃん、
うんうんうん、
はい、パソコンの中でいうとなんかさ、ソフトウェアみたいな、
はい、はいはいはい、
うん、けどソフトウェアの下のハードウェアがバグってたらさ、
うんうんうん、
ロジカルシンキングできるはずないじゃん、
はい、そうですね、うん、なるほど。
で、NLP はハードウェアの話をしてるわけよ、簡単に言うと、
うん、
CPU であったりとか、
うんうんうん、
パソコンでいうとね、ハードディスクはどのぐらい、
はい、
ハードディスクは記憶力はどんだけありますかとか、
はい、
あとはどのぐらいの思考スピードですかって話を、で、それをメモリーを変えたりとか CPU を変えたりとかするのがエネルギーみたいな感じ。そのためにどういう風な配線になってるのかを理解して、その配線を、
うん、
どうやって介入を行って変えるかって話をしていくわけ。
で、
それで正常なハードウェアができた瞬間にロジカルシンキングがもっと早くできるようになるでしょ。
はいはいはい、うん、なるほど。じゃあ僕は今軽自動車に乗っているとして、その NLP を勉強、まあ、把握を知ることによって、もしかしたら
フェラーリ
コンパクトカーになれる、
フェラーリ
フェラーリになれる、
フェラーリ、つまり軽自動車でなんていうの、ものすごいドリフトをしようと思ってるからぶっ壊れちゃってるじゃん、
うん、
内返しに行くとか、
うん、
仮にね、
うん、
でもそれがスポーツカーになったらちゃんとドリフトできるでしょって話。
うんうんうん、
うん、
なるほど。
そういう感じのがをプログラミングが自分がどうなってて、それをどうやったら変えられるのかとか、
うん、
っていうことをやってるのが NLP。 アメリカから来てるやつだから、アメリカってさ、言語でしょ、言葉の世界だけじゃない、うん、論理思考とかさ、
うん、
だから言葉で自分たちがどうやって世界観を作ってるのか、ナショナルライオンプロダクトじゃないからね、
邪魔だなナショナルライオン
その前に書いてもね、
学問の一つだと勝手に解釈してるんですけど、
うん、
でそのいや、まあ、まあ別にどういう、確かにそうですね、うん、じゃ あとはじゃあ、まあそれを勉強して何ができるのかっていうのが、うん、ちょっとやっぱりフェラーリになれるっていう、それを現実世界に落とす何になるのかなんか分かんないです、
ね、どんどんね、
はい、
怪しくなってくるさ、軽自動車がフェラーリになる魔術みたいな、
そう、
うん、
フェラーリになるって、あの、
うん、
一時サラリーマン的には何になれるん
だ。でも自分がの、うん、例えば、
うん、
あの会社で勤めてて、
はい、
どういうポジションになりたいとかってあるでしょ。
ああ、はいはいはい、
うんうん、だからそのポジションになるためにはどうすればいいのかっていう方法論の話もできるし、
うん、
あとは今のポジションでも構わないけど、仕事を半分の量で半分の時間でやりたいってこともあるじゃん、
はい、
うん、それを半分の時間にするためにどうやるかってこともできると思うし、
うんうん
うん、あとは転職したい人は転職することも可能だと思うし、プログラミング変えれば、
うんうんうん、
だから応用のもあるんで、だセールスの成績を上げたければセールスがどうやったらうまくなるかっていうふうにプログラミング書き換えればいいけど、簡単に言うと今何やにしたいとかどういうふうに行きたいっていう望ましい状態があるわけでしょ、
はい、
でもそれに行けてない現在の状態があるわけでしょ、
はいはい、
そのギャップを埋めるには何かをする必要があるわけでしょ、簡単に言うと、
はい、
けどまさかそれが自分のプログラミングがちょっと誤作動を起こしててうまくいかないとはみんな思ってないわけじゃない、
うん、うん、そうですね、うん、
よく言われるのがコーチングで言われるのは要は行動をどうするかの話もあるでしょ、
うん
うん、で自己啓発系の本でいうとどういう心構えかが大事かって話があるじゃない、
うん、
うん、でも NLP が結構集中するのは自分がこれは達成できるのかできないのかとか、
うん、
っていうふうにできるできないのプログラミングとかがなぜそれがそういうふうに思ってしまったんだろうねっていうふうに見ることも可能っていうね。会社の経営者になれると思う自分が
難しいと思いますね、
うん、じゃあなぜそれをある人は簡単だとできると思えてある人はできないと思うのかっていうのって、
うんうんうん、
今までそこはブラックボックスだったわけじゃない、
うん、
それはできるかできないか置いといてこういうふうになれば経営者になれますよ企業に起業できますよって言葉 の、
うん、
あの本ばっかだったわけじゃない簡単に言
う
と、
うんうん、
セールスで言うとこうやって話し方をするとセールスは上がりますよって話が起こったわけじゃない、
はいは
い、でもセールスの本読んだとしてもそもそもセールスが苦手だと思ったりとかあまり人前で話すのが得意じゃないと思ってる人はその本読んでも無理だと思うね、
うんうん
だからそれっていうのはうまくいった人たちが、
うん、
あのどうやっていったのかっていうのを自分のやり方を教えてるだけじゃん簡単に言
う
と、
うん、
でも他のパソコンにはそのソフトウェア使えないかもしれないよね、
うんうんうん、
けど今までの本はそのソフトウェアの話ばかり集中しちゃってるじゃあでも1個そのプログラミング自体が、うん、あのどうなってるかを見てみた方がいいんじゃないのかなっていうふうな話をしてるのがエネルギーの結果だ
うんうんうん、
つまりセールスの方法の本を読みました、
うん、
でも自分はできませんでした、うん、ああ自分はなんてできない人なんだと思うんですよみんなできない人で、
う
ん
う
ん、
はいそうですね
で次に例えばセールスの話をあの大学受験で構わないよ、うん、次はこの本ダメだったけどもこの本読んだら OK だったそしたら自分はあのセールスができるようになったああなんて自分はすごい人間なんだって、
うん、
って思う人もいる
まあ、はい、そうですね、うん、
つまりどういうことかっていうとある本を読んだらできないというふうになったかもしれないある本を読んだら自分はできるようになったかもしれない、
うん、
でもそれってさ自分に依存してる他人に依存してるじゃんその本
うんうんうんうん、
うん、ってことはあのいい本とかいい人に出会えなかったら一生ダメってことになっちゃうね
うんうんうんうん、うん、
そうすると自分で自分のお尻拭けてないってないですかって
うん、うん、ですね、
うんどの本を読んでも、まあ、もう向き不向きはあったりとか、
はい、
分かりにくい本もあると思うから何とも言えないけども、
うん
まあ、一応本を読んでも自分は最初からセールスができ得意な人間だと思ってセールスをやるのとか、うん、それとも自分はセールスが苦手な人間だと思ってセールスをやるのかって言って全然パフォーマンス違うじゃない、
うん、そうですね、うん、
そのセールスができるとかできないとかの話をしているのが介入を行うのがエネルギーの簡単にと思ってそこまででき
る
って
うんあまあ今の話だと、うん、やっぱセールスができるって思った上でセールスした方がいい
まあ早いよね、
うん、なるほど
だって僕は勉強ができない人間だと思う人が一生懸命受験勉強するのと、うん、僕は勉強ができるって思って受験勉強するんだったら勉強ができるって思った方が早いよね、
まあ、でもまあそうだな、うん、そもそも社長になりたいとかって思ってない
だからそれはまた話変わってくるじゃない、
うん
うん、だからその NLP の中ではなぜその社長に別になりたくないのかななりたいのかなとか
うん、
っていう話も、まあ、価値観とかバリューの話もするから、
はい、
だからギターやってるでしょ
ギターやってます
だからイコライザーって知ってるじゃん
イコライザーはい、うん、あります
イコライザーでその人は決まってるような感じだよねあるところはこっちってあるところはちょっと下がっててみたいな感じで人格って決まってるから、
うんうん、
それを自分の行きたい方向にそのイコライザーを合わせればいい音出るじゃん簡単に言うとそのイコライザーを調整する要はプログラムを調整する一つの方法がエネルギーってでも、うん、NLP の一番最初はあのセラピストって分かるか心理療法か要はカウンセラーの人がいるわけじゃない、
はい
うん、セラピスト、
うん
うんうんうんまあ、厳密には言わないけども、うん、そこで天才的なセラピストが3人いたわけよ、
はい、
世界でね、
うんうん、
でその3人がどうやってその奇跡的なそのセッションとかその治癒を引き出したのか、
うん、
っていう要素を言語学的に解析してそれをみんなができるようにしたのがエネルギーの始まりなんだだからもともとは心理療法の方から始まってる、
はい
うん、でそこから言語の使えるのってコミュニケーションじゃないと、
うん、
だから卓越したコミュニケーターはどうやったかっていう話になってくると、
はい、
セールスでもプレゼンテーションでも、
うん、
恋愛でも関係してくるよねって話で一番最初は心理療法のとこから始まったんだけども徐々にビジネスであったりとか教育の現場であったりとか、
うん、
そういうふうな広範囲で使われるようになってきてて、
うんうん、
で日本に入ってきたのは大体2000年前ぐらいなんだけど
お、うん、そうなんですね、
うん、だその時は心理療法とあとはそういうなんていうのビジネス関係ビジネス自己啓発関係で日本に入ってきてるから、
はい
うん、 もしかしたら聞いたことある人はそのビジネス書とかで読む可能性があるんだけども、もともとは心理療法が開けるってやつ。
これ2000年って言ってました。2000年頭ぐらいって言ってました。
2000年前、1998年と
か。あ、そのぐらいなんですね、うん、いや、マジで何も知らない。
コンサルティングとかコーチングに応用できる理由っていうのは、例えば経営者とかそのセールスマンの人がパフォーマンス上がらない理由が自分が知識がないからだと思ってるかもしれないんだけども、実を言うとその一個手前の、例えば子供の時にあのお遊戯会やってバカにされたら人前に出たくないと思うんですよ、
はい、
そういう経験があってセールスにも響いてる可能性があるわけ。セールスマンの人たちとかはもともとセールスが上手な人もいるわけじゃない。
うん、いますね。
でその人が書いた本を読んでもさ、うん、まさかさ、あの自分が泳ぎ会で失敗したことなんか触れもしないわけじゃない。でもそこのバグ取りをしない状態で、あのいくらその本を読んでもうまくいかないわけじゃない、簡単に言うと、
はい、
だからそのプログラムをとかそのバグを取り除いてあげれば、うん、スムーズにパソコンが動くでしょ。
うんうん、なるほど、うん、そういうことを、なんとなく、はい、なんとなく、うんうん、
まあ、だから自分が行きたい方向性があるわけじゃない、簡単に言うと、
うん
うん、出世したいとか結婚したいとか分かんない、それは。けどもそれがうまくいかない理由は、うん、まさか自分のプログラミングがうまくいってないからだって一度も今まで思ったことないわけじゃない。
うん、ないですね、
うん、けど何か自分がこれは苦手だな得意だなと思ってるやつがあるわけじゃない、
うん、
その苦手だな得意だなっていうプログラムが苦手なものが得意だったらどう思う？
苦手なものが得意になったら、あ、それは嬉しいですね。
でしょ？で、うん、それが苦手だとか得意だとかっていうのがどういう風に作られたのかっていう、つまりそれが世界観だよね、ね、うん、頭の中の、
うん、
その世界観がどういう風に出来上がったのかなっていうことを、構造を示すというのがエネルギーの教科だと。
なんだろう、人前でみたいな話だったら、うん、まあ、もちろん得意ではないので、
うんうん、
あの上がってしまって
とか、そうそうそうそう、
あとはなんか上の人に報告をするときとか、
うん、
社長に面談があって、
うん、
あのままプレゼンしたいときとかあるんですけど、
うん、
まあうまいこと言ったいい思い出は何もないので、
でしょ、
う
ん、でもそれを考えてみると、会社に入ってからうまくいかなかったのか、それともその前からそういう苦手だったのかって話になるから、
うん、その前からですね、
ってなるともう社会人の以前の問題じゃん、それだって、
うんうん、
ってことは社会人に用意どうになってみんながスタートしたわけじゃないの、それって。
うんうんうん、うん、確かに。
けども社会人からみんな実は用意どんっていうスタートになってるんだよみたいな感じで言われてるわけじゃない。けどもそれが小さい時とか、例えばあの中学校の時のマラソン大会の経験がもしかしたら自分に関係してるけど、もう忘れてるわけじゃん、簡単にその頃の記憶とかって、
うんうん、
その記憶とかそういうプログラムの話が今のパフォーマンスにも関係してるかもよって言ってるのが NLP でしょ。だけど、うん、そんなことできるはずがないと思ってるのが現実なんですよ、今。ビジュアライゼーションって聞いたことでしょ、スポーツ選手が、
うんうん、
自分がパフォーマンスをし、例えばバスケットボール選手だと自分がそのバスケットが入ってることがちゃんとイメージで、あの入ってるところを何度もイメージしてからバスケットボールやると、ただ練習するまで全然違うみたいな、つまり、うん、自分がビジュアライゼーションとかそのイメトレを行うことでパフォーマンスが上がるってことは十分説明されてる、証明されてるわけじゃんか、
うん
と、
うん、
じゃあその証明されてるやつをなぜセールスで使わないのって話なの。
うんうんうんうんうん、ああ、なぜ使わないのか、確かにそうですね、
うん、
そもそも、
うん、
やろうと思ってない。
だしスポーツとビジネスは全く違うものだと思ってる可能性があるでしょ。
はい、
うん、けども脳とか人間っていうのは全部一緒なわけじゃん。
はい、
でしょ、ってことはバスケットできるんだったらセールスでもできるでしょ、
うん、
お料理でもできるわけじゃん、
うんうんうん、
例えば自分が今日いい人と出会うかもと思いながら一日過ごすのと、全く今日はいい人と出会わないと思って過ごすのと恋愛関係も変わりそうじゃない、
うん
うん、合コン行く前とかさ、
うんうん、確かに。
もちろんさ、あれよ、あまりにも絶対今日可愛くるぜって思ってがっかりする可能性もあるから、
はい、
それはまた話別になってくるんだけど、それ自分で自分の映像だよね、イメージをコントロールするのは自由だよね、
うんうんうんうん、うんうん、なるほど、確かに、
まあ、みんな使ってるわけよ、一生懸命自分がうまくいかないイメトリをしてみるわけでしょ、簡単に言うとみんなでうまくいかなかったな今日もつってわけじゃん。
はい、不安だからです。
でしょ、ってことはうまくいくイメトレは自分がバスケットボール入ってる映像を見て、あ、入ったって思ってよっしゃと思ってるわけじゃん、
うんうん、
ってなるといい映像を見て言葉を心の中でよっしゃと唱えてガッツポーズしてるわけじゃん、
うん、
でしょ、
はいはい、
でもうまくいかない人は入らない映像を見てまた入んねえなと思ってズーンと猫背になる。
そうですね、また資料を作り直さないといけないんだな、コンコン言われてめんどくせえなって思いながら
っていうイメトリをしてるんでしょ。
そうです、エレベーターに乗って会社に作っている
でしょ。でもそれやり続けてる限りうまくいかないでしょ。
はい、
でもそれをどうやったらそのプログラミングを書き換えられますかって話をしてるわけなんだよ。だから別に変なことやってるわけじゃないの、わかる、これって。
はい、
けどそれを突飛な形で言ってしまうと、難しいかなとか本当にできるのかなと思ってしまう。でも実際に自分が今悪いイメトレしてたんでしょ。
は、してますね、うん、してます。
でも今言われたらさ、それさ、もう一回やろうと思わないわけじゃん。
そうですね、はい、
だからそれをプログラミングが分かれば、じゃあどうやって次プログラミングを書き換えればいいかっていうふうになるわけ、
はい、
いや問題が何だか分からないから悶々としてるわけであって、問題が何だか分かったら半分もう問題解決しきる。あとじゃあどうやって問題対処するかっていう次のフェーズに行くから、だから今自分が例えば別のあれでもいいんだけども、自分がうまくこれいかないだろうなと思った時とかと思い出す時、予測してる時、
うん
うん、どういう風なイメージ持ってるその時に。
まあ確かに、こういう風にダメ出しを食らうんだろうなっていうイメージは間違いなく持ってます
持ってるでしょ、
うん、
ってことはダメ出しを受ける前提が入ってるわけじゃん。
前提はありますね、
うんうん、
ガッツポーズで、あ、よし、この企画通ったわで入れるとは思ってないです、
うん、じゃあ逆にこうすればいいじゃん、今日もあのバッシング受けるぜでガッツポーズのイメージしてでもそれでもいいわけじゃん。それだってさ、当たってんだもんさ、
あ、そういうこと、
イメージの中でさ。だってさ、はい、なぜこのいいフィードバックの時がガッツポーズしてさ、だってさ、うん、自分の悪いイメージが当たってんだったらさ、よし当たったって言えばいいじゃん、
うん、なるほど、
うん、でもそれをしないのが人間なんかじゃん、簡単に言
う
と、
うん
うん、
まあそうですね、うん、結果も良くないですし、うん、
なるほど。でも逆に言うと悪いイメージ、よし当たったって言ったら逆にそれってポジティブな人だと思わない？
いやすごい、
それ
尊敬する。
そういう風にできるように、うん、自分をコントロールできるレジリエンス、そのストレスから回復しやすくなるわけじゃない、
うん
うんうんうん、でもそのための手法が分からないからみんなへこんだりするわけでしょ。
そうですね。
でも今悪いイメージをいっぱいイメージしてその場に現場に行ったら、うん、怒られた、ありがとうございます、やったって言えばいいわけじゃん、ありがと
う。まあでも確かにそうですね。
でしょ、
うん、
でもそれはしないわけじゃん。
しない、
うんうん、そんなことをやってたら社会活動遅れなくなるからさ、
うん
うん、特に会社とか行ったら変なやつだなってなっちゃうから。
そうですね。
けど理屈上は分かるよね、うん、イメージ見て当たった、うん、例えばいいよ、パチンコ行っても構わないわけよ、ね、パチンコ当たった時だけハッピーなんでしょみんな、
うんうん、
けど当たんなかった場合を予測していったら、それは当たったらハッピーなはずじゃん、本当は。
うん、
よし、当たんなかった今日もって言えばいいのに。
はいはいはい。
でもそれはできないんだよね、
うんうん。
うん。それをセルフコントロールしてるのはどうやってるのかって言ったら、うん、映像を見て、よっしゃできたと思って、
うん、
ガッツポーズするわけじゃん。
うんうんうん。
そこまで自分の内的なものがどうやってプログラミングしてるかっていうのを見るのが NLP
なわけ。なんかできなくて当たり前みたいなのが、うん、ハードルを下げるみたいなことを言ってます。
結果的にね。
いや、なんか理想の自分みたいなのが一個あって、
うん、
多分レジリエンス、まあ許容しますみたいな、そんな話で言うと、
うん、
すごい高いハードルを、
うん、
よっしゃとかっていうのじゃないと、
うん、
自分の中で納得できないみたいなのがあって、
うんうん、
そのハードルを少しずつ下げるみたいな
のこともできるし、なぜそういうふうにこのハードルまで達しないとダメだって思ってる自分がプログラミングされちゃったのかなっていう風
な、うん、確かにそれは、うん、そもそもなぜですね。
でしょ。でそこに関してどうプログラミングされてるのかっていうのが NLP でいうやつなんだけど、
はい、
で それを先に変えちゃった方がパフォーマンス上がるでしょってこと言ってるわけ。
そうですね、
うん
うん、
じゃあ、
うん、その通り。
でそれが今はそのコンピューターとかこれだけ発達してるわけじゃない、もう2020年になってさ、
うんうん、
そうなるともう頭の中がどうなってるのかって結構解明されてるわけ、
うんうん、
それを応用して作られたのが NLP って感じなのね、
うん、
1980年代から実はあるのか、学問ではないけど、まあ、こういう体系は、
うんうんうんうん、
で最初は心理療法から始めただけ。もう一個別のやり方すると、その理想の自分が今いるじゃん、
うん、
どこら辺にいる、自分の目の前の絵になんかキャンバスがあるとするじゃない、
うん、
どこら辺にある、
どこら辺
にいるとするじゃない、
はい、
ね、右前ね、
うん、
でその映像の中に自分をちょっと飛び込んで入ってみてる。でも入ることは簡単、可能だよね、入ることは、
うん、
それがしっくりくるか別として。でも理想の自分って簡単になれるの分かる、
うんうんうん、
映像の中入ればいいのか、
うん
うんうん、けどずっと自分の目の前を人参がぶら下げてるように理想の自分をこうやって追い続けてたんですよ、こうやって、
はい、
こっちに持ってくればよかったんだよね、
はいはいはい、
理想の映像を、うん、自分の方に、でもずっと理想の映像と平行線のまま歩いてきたわけじゃない、簡単に言
う
と、
うんうん、
じゃあ唯一 NLP 的に言うと簡単に理想の自分になるのは目の前の映像にダイエットするみたいな、
うん
うんうん、でもこんなこと考えてなかったでしょ、
うん
うん、だから理想の自分になることは簡単なんだけども、
うん、
その映像に飛び込んだ瞬間に抵抗を感じるわけじゃない、
はい、
こういう、うん、なんか不一致感というかさ、うん、みたいな、
うんうんうん、
なんか悶々とするとか葛藤があるみたいな感覚っていうの、
はい、
うん、それが解消させることができるのであればこの映像の中入れるよね、
結構でも今、
うん、
理想の自分をそもそも描けてないかもしれない、
それまた話別じゃない、
そうそうそう、いや、うん、ごめんなさい、実は入れたか入れないかで言うと、いや結構これはもう自分の顔すら今パッと出てこないぐらいなんですけど、うん、そもそも想像することがなさすぎて、
うん、ということは、うん、自分のゴールとかになりたいものすらもイメージできてないんでしょ、現状とか
で、ね、そうですね、うん、なんか飛び込む以前にちょっと
ぼやぼやしてる、
全然僕が見えない
でしょ、うん、でも不思議じゃない、いや理想の自分があるんですよってさっき言ってて、
いや理想、まあそうですね、うん、いや結構これ難しいな、うん、何も出てこないです、うん、
それは何も出てこないのか出さないようにしようかっていう、どっち、
出てこないです、
頑張って出しても出そうと思って出ないの、それとも、
いや、理想の自分ってなんだっていうところになっちゃうかもしれない、確かに、
うん、
いやでもなんだろう、僕が出てこない、うん、
まあ、出てこない理由はあるんだけどね、
うん、
だってここにいるから今、
はい、
出したら怖いじゃんそこに、そ、いや理想の自分が目の前にいてって言ったら多分それね統合失調症の可能性あるからさ、うん、幻覚だからさ、
うん、あ、じゃあ普通の人間だったわけですね私
と思うけど、でももちろん、でも僕が今このコンテキストでっていうのは、うん、理想の自分ってどんな自分って聞いてるだけで、目の前に出してくださいって言ってないっていう、
多分物事を抽象的なのを具体的に、まあ、言葉で伝えるもそうなんですけど、うん、思うことってできないかもしれない、
うん、
僕苦手かもしれない、うん、でも全然できないかもしれない、
うん、で、それを具体的にする方法っていうのもあるんですよ、
うん、
メタモデルって言い方で、うんうん、まあそれは手法なんだけども、要は任天堂 DS みんな持ってるから買ってっていう小学生いるじゃない、
うん、
親なんて言う、そしたら
僕が親だったら、
うん、
いいよって言うかもしれない、うん、
ね、話が続かなくなる大概の、ね、親はみんな持ってるよって言ったらみんなって誰って聞くじゃん、
うん、
そうすると太郎くんと次郎くんと花子ちゃんって言ったらさ、みんなじゃないでしょって言ったらムスッとした顔するわけじゃない、
はいはいはい、
でしょ、もうそこにみんなっていう風に一般化させるわけじゃない、それってでしょ、でも具体的に誰って言った瞬間により明確になってくるわけじゃない、簡単に言うと、まあ、心理療法からその NLP 始まったっていうかもしれないけども、言い始めたんだけども、クライアントが悩んでる状態っていうのは何かしらのことを削除を一般化してる可能性があると思うんだよね、
うんうん
うんうん、例えば課題解釈してたりとか被害妄想が生まれたりとか、要は認知の歪みじゃない、それって、
うん
うん、じゃあそれを例えばみんなって誰みたいな感じで詳細に聞いていくことによって、うん、いや悩みがあるんですっていう人が来るとするじゃない、
うん
うん、セラピストのところにね、そしたらどの悩みですか、いやこういう悩みです、でそこから話を し始めちゃうと具体的な悩みが何だか分かんないまま始めちゃうっていうね、
うん、
で部下から、うん、いや問題ありましたって言われた瞬間に上司があ問題があったか大変だ大変だそれはって言った瞬間に話進まないわけじゃない、いやそれ冷静にこちら側がじゃあそれもうちょっと詳しく聞かせてっつって、いやこここういうことでって言ったら、部下は全然大した問題じゃなかったかもしれないけどパニック起こしたかもしれないみたいなこと
あ
るでしょ、
あの往々にしてあります
でしょ、
うん、
それをじゃあ具体的にとかっていうふうに詳細に質問していくテクニックがメタモデルっていうのがあるわけよ、実は、
ほうなるほど、
うん、
はいはいはい、
そういうのもセラピストだけじゃなくて部下の教育とかにも使えるわけでしょ、簡単に言うと、
そのシーンを思い浮かべました
でしょ、
うん、聞かれることあるなと思いながら、
う
ん、
そうだから今理想の自分が 見えないって言ったわけじゃない、
うん、
どういう分野の理想の自分が見えないの、結婚とか仕事とか、
さっき思い浮かべようと思ってたのは、うん、結婚とかです、
でしょ、
プライベートなんですね、
じゃあ仕事では見える、
見えない、
じゃあギターでは見える、
ギターでは見える
ってことは理想の自分は見えないわけじゃないでしょ
はい、
だからそれは結婚とかキャリアにおける自分の具体的な理想像は見えないだけであって、理想像が見えないわけではないんだよね。でもじゃあ僕は理想像見えないんですよ、あ大変だ大変だって言ったら、それはまた話崩れてきちゃうじゃない。でも今じゃあ具体的にどの分野の理想像が見えないのって言ったら、特に恋愛じゃない、簡単に言
う
と、
うんうん、
見えませんって言われたら、じゃあ恋愛の特に具体的にどういう場面、出会い、それとも結婚してるところとか。
そう、結婚してるところが見えない、
うん、見えないわけじゃない、
うん
うん、
誰かと付き合ってるのも今見えない、もう、
うんうん、じゃあ出会うとかは見える、
出会うところも見えない、
うん、ってことは、うん、その前にまずは自分が出会うためにはどうすればいいかってとこから映像を見る必要があるよね。
うん、
そこから見ずにいきなり結婚なんか見えないわけじゃん。
うん、確かに。
でそれを順番に見てあげれば見えるんだでしょ、
はい、
映画でいうと一番最後のクライマックス見て、その道のり分かんないかって言ってるのも面白かったんだけど、はい、でも起承転結があるわけじゃん、
うん、
簡単に言うと映画にもね、
うん
うん、なのにいきなりすっぽ抜かして 見たら難しいでしょそれ
は、はい、
だ段階的に見ていけばいいわけじゃない、簡単に言うと、
はい、うん、確かに、うん、なるほど。じゃあ出会うシーンじゃなくて、例えば
まず出会うために自分が新しい服を買うシーンと、
うんうんうん、
そうやったら見えるでしょ。
見えます。
でそれで買うわけじゃない、
うん、
でその後と、あ、まあ、合コンでもいいよ、
はい、
合コンに行っていい印象を与えられるイメージは見えるでしょ、新しい服を買って、
はいはいはいはい、うん、
そしたら出会いになるわけじゃない、
うんうん、確かに、なるほど、そうですね、
うん、そこからいい人見つけるとかっていうのも徐々に細かく描写していけば見えるわけじゃない、
うん、
ってことは理想の自分が見えないっていうのは一般化しすぎてたところになるわけじゃない、
うんうん、それはじゃあそもそも自分への問いかけがアバウトすぎる、漠然としてるからどうですか。
漠然としてるのもあるかもしれないし、うん、自分がさっき一番最初に LP は自分のプログラミングを知ることなんだよって話を言ったのは、仕事とかそういうような趣味においては具体的なに質問することができるのかもしれないけども、恋愛においては具体的な質問ができてないってことに気づければいいわけじゃないか。
はい、その通り
でしょ。ってことは別に自分は質問が下手くそなわけじゃないんだよね。
うん、なるほど、
うん、それを細かくやっていくのがメタモデルっていうのが一つあって、
うん、
でもう一個は逆に言うと曖昧にする言葉をやるのも NLP なんだよね。よく広告で食べることはいいことだみたいな、
うん、
ボヤボヤしてんじゃん、なんだよ食べるものはみたいな、
うん
うんうん、そういうふうに抽象的な言葉を使ってるのが広告なわけじゃん、簡単に言うと、
うんうんうん、
だからそれをうまく使ってそのクライアントを治癒させた人がミルトン・エリクソンという催眠療法家の人、うん、で催眠療法家の先生とはヒプノセラピストの人たちは曖昧な言葉を使って、
うんうん、
大丈夫君ならできるよとかって言って、
うん、
何ができるか分かんないじゃん、
うん
うん、誰だよ君はっていう曖昧な言葉を使ってメッセージを送る必要もあるわけ、はい、
なるほど。
でもこの曖昧性と具体性が両方行き来できたらどう、
うん、いいですね。
それが卓越したコミュニケーターってなってるわけ、
うんうんうんうん、
それをモデル化してそれをお伝えしているのが NLP であり、
うん、
それがどうやって自分の中でプログラミングされているのかを気づくことも NLP でありっていう、
うん、
だからコミュニケーションって分野であれば NLP は応用することが可能ってい
う、うんうんうんうん、なるほど、うん、いや、うん、それが自然とできればいいですね。
そうそうそうそう、
いやでも全然それが自然にできれば、
そうそうそうそう、うん、でもまずはこれができるかできないのかってことをなかなか信じられてないわけじゃない。で信じる必要もないかもしれないけども、今日じゃあこの話をしたということはなぜ自分は信じられないプログラミングになってるのかをに注目する必要があるからね、
うんうんうん
うん、例えばそういうふうに誰かに教わったのかもしれないし、小さい時にもしくは怪しいものには食いつくなって教わったからかもしれない。
そうですね、
うん、でも今のコロナウイルスの状況だとさ、みんなが動いてる状況に行ったらさ、タイタニック号に乗ってるような可能性もあるわけじゃない、
うん、
ってことは自分で自分の判断をしなくちゃいけないってわけだからさ、
うんうん、
それをなんか体感もせずに食わず嫌いで最初からやるというのはちょっと危険なのかなって感じですけど、で具体的に今漠然とした話をしてるだけであって、具体的にこういう手法がありますよ、さっきメタモデルですよとかビルトモデルですよとか、あとアンカリングとか、それ映像の話をしたのはサブモダリティとかっていうのがあって、
うん、
そういうふうなパーツがある、
うん
うん、あとはどうやって人のパーソナリティが作られていくのか、
はい、
うん
うん、
でその中に3つの要素がありますみたいな、
うん、
タイムラインとかそういうふうな話をすると、どうやって人に影響を与えればいいのかとか、どういう話し方をすれば人を説得することができるのかとか、 自分で自分のセルフパフォーマンスをどうやって上げればいいのかっていうことも、うん、仕組みが分かる。
なんかまあ不安な気持ちで行くよりは、うん、ハッピーな気持ちで行ったらいいだろうなっていうだけで、うん、まあまあ部長に怒られたりとか、うん、怒られてよっしゃじゃないですけど、うん、
まあね、それを今日の話で言うと、うん、怒られた映像を見て怒られたよっしゃって言うんでしょ。でも言われてみれば確かにと思うわけじゃなかったり、うんうん、
そう思います。
だから7つの習慣って本のとこあるでしょ、
うん、
刺激と反応の間にギャップを埋めさせるんだった。
あーあったかも、
うん、
そうってこと
か、うん、刺激と反応があってこれが、うん、あのくっついてると反応を押しやすくなっちゃう、うん、これの幅を広げることが大事だよってこと、うん、あれ選択理論ってやつ。うん、選択理論はをの話読んでもできないじゃん、
うんうん、
じゃあ具体的にそれどうやってどうやればできるのって話をエネルギーで話をしてるって、
うん、
だから学問というよりかハウに寄ってるっていうやり方に寄ってるから、
はいはい
うん、だから効果が出るか出ないかが大事であって、うん、学問的に裏付けられてるか裏付けられてないかって話じゃないの実は、
うんうん、
だからあの学問体系かって言われたら違うって言わなくちゃいけないし、
うん
うんかといってじゃあバックグラウンド何もないのかって言ったらそういうふうな言語学のバックグラウンドもあるしコンピューターのがバックグラウンドもあるし心理学のバックグラウンドもあるし。
いかがだったでしょうか。初めて健太くんは NLP に触れることになりました。最初は何が何だか分からなかったようですがだんだんと分かってくれたみたいですね。それではまた次回さよなら。